聖書朗読をいたします。詩詩記18章1節から31節。詩詩記18章1節から31節。新改訳聖書第3版、旧約聖書448ページをお開きください。その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。そこでダン族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者、トルラとエシュタオルのからの有志たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らに行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの産地のミカの家に行って、そこで一夜を明かした。彼らはミカの家のそばに来、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこでそこに立ち寄り彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った。ミカがカフカフのことを私にしてくれて、私を雇い、私は彼の祭司になったのです。彼はその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心して行きなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。5人の者は進んで行ってライシュに着き、そこの住民を見ると、彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰とも交渉がなかった。5人の者がソルラとエシュタオルの身内の者たちのところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らにどうだったかと尋ねた。そこで彼は言った。さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所には地にあるもので足りないものは何もない。そこでダン人の士族の者600人は武具を身につけて、そこにソルアとエシュタオルから旅立って登って行って、ユダのキルヤテエアリムに宿営した。そこでそのところはマハネランと呼ばれた。今日もそうである。それはキルヤテエアリムの西にある。彼らはさらにそこからエフライムの山地へと進み、ミカの家に着いた。その時あのライシュの地を偵察に行った5人の者がその身内の者たちに告げていった。これらの建物の中にエポデやテラフィム、彫像や鋳造があるのを知っているか。今あなた方が何をすべきかを知りなさい。そこで彼らはそちらの方に行き、あのレビ人の若者の家、ミカの家に来て彼の安否を尋ねた。武具を身につけた600人の団の人々は門の入り口のところに立っていた。あの地を偵察に行った5人の者は登って行き、そこに入り、彫像とエポデとテラフィムをと鋳造を取った。祭司は武具を身につけた600人の者と門の入り口のところに立っていた。5人の者がミカの家に入り、鋳造とエポテデをテラフィムと鋳造を取った。この時祭司は彼らに言った。あなた方は何をしているのか？彼らは祭司に言った。黙っていてください。あなたの手を口に当てて、私たちと一緒に来て、私たちのために父となり、また祭司となってください。あなたは一人の家の祭司になるのと イスラエルの部族または士族の祭司になるのとどちらが良いですか。祭司の心は弾んだ。彼はエポデとテラフィムと彫像を取り、この人々の中に入っていった。そこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していった。彼らがミカの家からかなり離れると、ミカは家の近くにいた人々を集め、断族に近追いついた。彼らが断族に呼びかけたとき、彼らは振り向いてミカに言った。あなたはどうしたのだ、人を集めたりして。するとミカは言った。あなた方は私の作った神々とそれに祭司とを取っていった。私のところには何も残っています、私のところには何が残っていますか。私に向かってどうしたのだというのは一体何事です。そこで断族はミカに言った。あなたの声が私たちの中で聞こえないようにせよ。でなければ気の荒い連中があなた方に打ちかかろう。あなたは自分の命も家族の命も失おう。こうして断族は去っていった。ミカは彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰った。彼らはミカが作ったものとミカの祭司とを取ってライシュに行き、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを打ち、火でその町を焼いた。その町はシドンから遠く離れており、その上誰とも交渉がなかったので救い出す者はいなかった。その町はベテレホブの近くの谷にあった。彼らは町を建ててそこに住んだ。そして彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖ダンの名にちなんで、その町にダンという名をつけた。その町の元の名はライシュであった。さて、ダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタンとその子孫が国の補修の日までダン族の祭司であった。こうして神の宮が城にあった間中、彼らはミルカの作った彫像を自分たちのために建てた。主が正しいと見られることとの題でただいまお読みしました聖書箇所から三浦牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
読んでても何を書いてるのかよくわからないようなところだったかもしれません。私もすみません、ちょっと上着脱がせていただきます。汗がだらだら出てきて、ちょっともうすぐクールビズになりますね。第4週は今旧約聖書この詩式を続けて読んでますけれども、毎月1回だったり何ヶ月ぶりになったりするので、すぐにちょっとこのつながりが分かんなくなってしまうかと思います。この詩式というのは、イスラエルのモーセあるいはヨシアというイスラエルの指導者が亡くなってからの約200年間をのことについて記しているところになります。紀元前1200年から紀元前1000年の頃ですね、それぐらいの頃の適応と言われています。この当時は詩式の時代はイスラエルに特別な指導者もなく、12人の志士という人たちが立てられて、この政治的軍事的指導者として立てられ、絶えずその周辺諸国からですね、いろんな攻撃が来る、そこから守っていたという時代です。ただ、こう霊的にはですね、とても混沌としていた、ある意味で暗い時代でもありました。この詩式の時代ですね、ミカという人がいた。だいたい16章までだいたいその12人の詩士のところが終わってですね、17章から最後までは、その詩士の時代にあった2つの大きな出来事を記しているわけですけれども、その1つ目が前回のこの17章そして今日の18章ですね。この17章18章何を書いているのかというとですね、一言で言うと イスラエルの中に12部族というのがありますけれども、その12部族の中のダン族という民族がいます。ダン族、ダン部族ですね。そのダン部族が北方に移動するという内容がこの17章18章なんですね。ただその北方に移動するということがどういう意味があるのかということがですね、この17章18章を読んでいくと非常にそのこと自体が問題であるということが分かってまいります。で、17章でですね、このミカという人が出てきましたが、彼は、この自分の自宅にですね、銀細工人に作らせたこの彫像、いわゆる偶像ですね、偶像を所持し、またこの神の宮というものを自分で持ってたんですね。神の宮を持っていた。でもそれにもかかわらずそこにこの異教の道具などを置いたりし、また祭祀を決めるときにはこうやって祭祀を決めるという決め方が、ちゃんと選び方がこう神様決めておられたんですけれども、そういうものを全く無視してですね、息子の一人を勝手に任命して祭祀とした。そういうこのいろんなですね、ちぐはぐな出来事がこの17章18章で出てきます。ですからここを読んでですね、なんか神様の恵みを見出そうと思っても17章18章だけを読んでいてですね、ああ恵まれたっていう人は多分いないと思います。むしろあ、こうやったらこうなっちゃうんだな、こういうことで神様はこういうことを祝福しておられないんだなという、反面教師的なですね、読み方をすると、ああなるほどと分かってくるところですので、ここに書いてあることをですね、そのままよしこれを実践しようとしないでですね、むしろこれを反面教師にして、じゃあ自分はどうしていこうかということを考えながら今日のところを読んでいただいたらよいかと思います。そのミカのところにですね、ある時、一人の若いレビ人が来ます。一応この旧約の時代、レビ人がですね、祭司の務めをするということになっていたわけですけども、その一人のレビ人はユダのベツレヘムに、いました。17章の7節ですね。ベツレヘムの出身、少し、このミカの家の人たちからすればベツレヘムというのは少しなまりがあるところらしくてですね、そのなまりが後で出てまいりますが、そのユダにいたユダのベツレヘムにいた若いレビ人があるときミカの家を訪れて、そこでちょっと自分を売り込むんですね。もうそのこと自体がおかしいんですけれども、自分をこう祭司として、自分は雇わないかっていうふうにですね、売り込むわけです。そして、それに対してその、ミカも彼を受け入れてですね、契約が成立し、ミカの家に住んで、その若いレビ人は住み込んで彼の祭司となります。ミカとしては一応ですね、前は自分の息子の一人を勝手に任命して祭司にしていたけれども、正式にこのレビ人の出身である祭司が来てくれたということで、大喜びをする。それが17章の終わりでした。それに続いてですね、今日の18章、が続いてまいります。18章の一節ですね、最初に書かれていることは、その頃イスラエルには王がなかった。このイスラエルには王がなかったという表現は、前回の17章の6節にも出てまいりました。結局こういう状態だからこうだったんだということなんですね。17章の6節ではこのように書かれています。その頃イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた。いわゆるですね、この神の民であるイスラエルですから、やはりこの霊的な指導者というのが必要なんですけれども、でもこの獅子の時代にはそういう霊的な指導者もなく、また王として導く者もいなく、獅子という人たちが立てられているたびに、それぞれの裁量でこの国を導いていたわけですね。でもその結果はどうなったかというと、 この17章の6節の後半にあるように、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた、それぞれがこれが正しいんだと、それぞれの基準でですね、それぞれの基準で正しいと見えることを行っていた。ですから、まあ、私たちはこの聖書としてですね、この創世記からずっと一貫して流れを読んでいくとですね、なんかこの辺おかしいなって感じる違和感があるわけですけども、しかしめいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたこの時代にはこの違和感がなかったわけですね。自分たちが何から外れているのか、どういう状態にあるのかって基準がありませんから、もうそれぞれの目に正しいと見えることが基準ですから、ですからもうそれぞれの基準通りに生きていれば違和感もないし、何からから外れているおかしいという感覚もなくなってしまいます。それがこの時代だったんですね。神の御言葉から外れていて もうそのことにすら気がつかない。その結果、非常に霊的に暗く混乱した社会であったことがわかります。さて18章の一節に戻りますけれども、まあ、ですからそのイスラエルには王がなかったというのはですね、要するにこの17章の6節のことをもう一度繰り返し言ってるわけですね。だからめいめいが自分の目に正しいことをやっていたから、こういうちぐはぐなことが起きてるんですよっていうことを18章の最初にもう一度言ってるわけです。でその一節の続きですね、その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。この先ほど見ましたこのダン族ですね、ダン人、ダン人というのはダン、イスラエルの十二部族の中のダン部族のことをダン人と言っています。そのイスラエルの十二部族の一つであるダン人がですね、この自分たちの住む相続地を求めていた。でここにはその時まで彼らに相続地が割り当てられていなかったからであるとありますけれども、でも実際には、ヨシュア記を見るとちゃんとダン人にはこの土地は割り当てられてるんですね。カナンの中にあって、ヨシュア記の19章の40節から48節に、まあ、その前後にずっとイスラエルの十二部族ですね、そのそれぞれの部族にどこが割り当てられているかというのが詳細に書かれてあります。そのヨシュア記の19章の40節から48節の中に、ダン部族にはこの土地が、与えられた、割り当てられたとちゃんと書かれてあります。ですから実際には割り当てられているんですね。そこを見ますと今日の詩式18章の2節にもこの後出てきますが、ツォルアとエシュタオルという町、そのツォルアとエシュタオルからですね、偵察隊を派遣するんですけれども、そのツォルアとエシュタオルというところも、ヨシュア記の19章41節を見ていただくとちゃんとそのダン部族に当てられた土地の名前として書かれています。ですから決して割り当てられてなかったわけではないんですね。むしろ割り当てられたけれども、そこを占領することができなかったというのが、まあ、正式だと思います。どうして占領できなかったかというと、詩式の1章34節に書かれています。詩式1章34節にですね、このエモリ人という先住民が、まあ、非常に手強くてですね、まあ、彼らの圧迫によって、ダン部族はその割り当てられたところを十分に占領できなかったということですね、詩式の1章の34節に書かれています。詩式の1章34節、エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した、エモリ人は彼らの谷に降りてくることを許さなかったと、まあ、そういう理由でですね、割り当てられた地はあったんですけれども、そこを占領できなかったんですね。まあ、ダン人がそこを占領できなかった、それはただエモリ人が強かったという理由ではだけではなくてですね、まあ、彼らが本当にそこを神様から与えられた土地だとちゃんと受け取っていない不従順であったり、 ちょっと敵が出たところでもう諦めてしまったという不信仰、まあ、そのゆえにですね、そこをまあ占領することができなかったわけですね。本来神様から割り当てられた地を得るために、彼らは神が与えるとおっしゃったんだから戦うべきでした。しかし彼らはもう諦めてしまったんですね。もうこのエモリ人と戦ってもしょうがない、勝てない、神様与えるって言ってるのにですよ、自分の方でもう無理だって諦めちゃったわけですね。それで他の場所を求めていこうとしたわけです。まあそういう、本来神様から与えられているところがあるのにですね、彼らはその彼の不信仰ゆえに、あるいは神様の言葉に対する不従順ゆえにですね、他の場所をもう与えられた場所を諦めて求めていってしまったというのが、まあ、今日のところなわけですね。そしてですね、まあ、その新しいところを求めるために、偵察隊を送ります。詩式18章に戻りますが、その18章の2節あたり、2節を見ますと、そのさっき言ったツォルアとエシュタウルですね、すでにこの団部族に与えられていた土地、まあ、取得している土地もあったわけです。そこのツォルアとエシュタウルからですね、偵察隊を、偵察有志を、選んで、偵察をする者たちを派遣いたします。そして、ちょっと地図が出ますかね。そしてですね、ここでその十何章に出てきたまたミカが出てくるわけですね。ちょっと見にくいかもしれませんが、ここはベツレヘム、その祭司の出身地ですね。で、この辺り、ここにミカの家があります。で、ダン部族が基本的には、まあ、この辺、ここにありますね、エシュタウルと、もう一つなんだっけ、ツォルアとエシュタウル、ここですね、この辺からですね、こうずっと行って、でその途中にここにエフライムの産地がありますが、ここにミカの家がありました。まあ、なぜミカの家に寄ったのかはよくわからないんですけど、まあ、それなりにこの神の宮を持っているぐらいですから、何かしらそういうミカという人は影響力のある人だったのかもしれませんが、まあ、そのミカの家に寄ってですね、そしてずっとこの北の方に偵察に行こうとするわけですね。それでそのミカの家に寄った時にですね、まあ、3節、18章の3節を見ていただくと、そのレビ人の声がするわけですね。17章に出てきたそのミカが雇ったこのレビ人の祭司の声に気づくわけです。で、先ほども言いましたように、ちょっとベツレヘムの言葉っていうのはこの、エフライムのあたりの人たちからすればこう訛りがあるように聞こえますので、まあ、すぐにあれ、ベツレヘム訛りの声が聞こえるぞっていうことでですね、その若者の声に気づくわけですね。偵察に行った人たち、まあ、その人数は5人だったと7節に出てきますけども、そのレビ人のベツレヘム出身のレビ人の声、この訛りの声を聞いてですね、ちょっとそこへ立ち寄るわけですね。で、3節を見ますと、誰があなたをここに連れてきたんですか、ここで何をしてるんですか、ここに何の用事があるんですか、まあ、そのように聞きます、そのレビ人の若者にですね。まあ、すると4節で、その若いレビ人はミカが各国のことを私にしてくれて私を雇い彼の祭司になったんですって答えます。まあ、そこでその若者が、まあ、レビ人であり祭司であるということをこの団人の5人の偵察隊は知るわけですね。ですから、じゃあ自分たちが今しようとしていることが正しいことなのか成功するのかをこのレビ人に祭司に聞いてみようと、神様に伺ってくださいと、まあ、そのように言うわけですね。この旅が成功するかどうか神様に伺ってくださいと、その若いレビ人の祭司に、お願いします。まあ、どうしてこんなことを言うかというと、 やはり彼らの中には何かしらこの咎めがあったんですね。自分たちはやはり神様に従っていない。神様がせっかく断人あなたたちはここをあの土地を与えていますよってこう言われているのに、ちょっとそのエンブリ人という敵が出てきたことでですね、もう不信仰になってしまって他を探そうとしているわけですね。そういう意味では神様が与えるといった約束を信じていないわけです。信じないで、安易にですね他の土地を求めに行っている、そのことに対して神様そのことを祝福してくれないんじゃないかという思いがどこかにあったんだと思います。ですから、私たちが今しているこれから新しい土地を求めて探しているこの偵察がですね、本当に成功するのか、この旅が祝福されているのか、あなたレビ人でしょ、祭司でしょ、神様に伺ってくださいって言ってるわけですね。するとですね、その祭司は神に伺ってくださいと言ってるのに伺いもしないでですね、安心していきなさい、あなた方のしている旅は主が認めておられますよって、言っちゃうわけですね。本当に主が建てられた祭司であるならば、もう断部族に神様が与えられている土地のことを知ってるわけですから、神様が与えるといった相続地をどこまでも受け取っていきなさいと進めるべきでした。ちょっと敵が出たからもうああもう嫌だって言って逃げるんじゃなくてですね、神様は敵がいようが先住民がいようがそこを神様が与えるとおっしゃってるならばとことんそこを受け取って、行きなさいと占領していきなさいと進めるべきところです。しかしこの祭司は、まあ、そんなことも言わず神様に実際お祈りして伺うこともせずですね、彼らがこう言ったら喜ぶだろうなというですね、安心してきなさい、主が認めておられますよという安易なことをですね、言ってしまうわけですね。まあある意味で自分の思いを主が認めてますよというこのレビ人自身の思いをですね、主にお伺いもせずに答えている。もう彼自身が神様からも離れてしまった職業祭司になり下がっています。ただ自分の思い、また人からの受けが良いかどうか、受けの良い答えをしていく、主の御心でもないのに、伺ってもいないのに、あたかもこれが御心ですよというようにですね、まさに主の名を御台に唱えています。まあこのおかしさがずっと続いていくんですね。さて、7節から10節を見ますと、その5人の偵察隊が、まあ、まあその若いレビ人にですね、安心してきなさいと言われたんで、主が認めてるっておっしゃって言われたから、まあ、彼らは安心してですね北へ進んでいくわけですね。そしてもう一度地図を出していただいてよろしいでしょうか。この7節を見ますと、5人の者は進んでいって来週に着きとあります。来週だいぶ北ですね、この辺です。でこの辺に、シドン人、ツロってありますけど、シドン人の人たちがまあ住んでる、かなり北の方ですね。このキネレッテの海、これはまあガリラヤ湖です、ね、ガリラヤ湖だっけ、これがシカイラカスですね。ガリラヤ湖になってもっと北ですね、まあ、ここのライシュっていうところに着きます。でそのライシュについてみると、非常にですねいい生活をしているわけですね、ライシュの人たちは。まあ、7節を見ますとそういうことが書いてあります。非常にいい生活をしている、足りないものもないし、拘束する人たちもいない、まあ、それに、まあ、シドン人の人たちがまあ住んでるんですけれども、その割とそのシドン人が中心にいるあたりからは離れていてですね、特別その交渉もないようだ、いわゆる同盟している地域もないようだ、ちょっとこう孤立した地域なんですね。ですから、そこを攻めれば簡単に、この占領することができる、他に、そこに攻めたからといって助けに来る同盟国があるわけでもない、しかもとってもいい場所だ、豊かだ、ここを占領しようと、まあ、そのようにですね、自分たちの身内がいるそのツォルア、エシュタオルに戻ってですね、ぜひここを占領しようというふうに提案をする、 まあ、それが7節から10節です。そして、まあ、11節から20節を見ますとですね、この5人の偵察隊と、ダン人の600人が、この武具を身につけて、そして、ミカの家にやってまいります。あ、一度帰ってですね、一度南に帰った後ですね、ぜひ来週を攻め取ろうってみんなで打ち合わせた後ですね、さっきの5人の偵察隊そして600人の武具をつけたダン部族はですね、来週に攻めに行く途中でまたミカの家に寄ります。で、まあ、600人はそのミカの家の外でですね見張りをしてるんですね。で、5人の偵察隊はミカの家に勝手に入ってですよ、そこにある、この彫像とか立派な彫像とか、まあ、そういうものを勝手に、まあ、取っちゃう、盗んじゃうわけですね。で、それを見ていたミカの家にいたその例の若いレビ人祭司は、何をしてるんだ、勝手にそんな上がり込んで大事な彫像を盗むなんてって言って、こう5人をこう問い詰めます。するとですね、19節ですね、彼らは最初に言った、黙っていてください、シッっていうわけですね。シッでですね、ここで彼らはもうその祭司と交渉するわけです。あなた今ミカの家にいて、ミカ個人の家の祭司でいるのと、我々ダン族のこのダン部強いダ、まあ、一つの民族ですね、ダン部族の祭司になるのとどっちがいいですかっていう交渉をするわけですね。自分たちの祭司になったらどう、こんな一軒家で祭司、やってないでっていう、そんな感じですね。すると20節、祭司の心は弾んだ、もうウキウキしちゃったんですね。わかりました、目をつぶりましょう、どうぞ盗んでください、彫像持ってってくださいって言ってですね、そして彼ももうあっさりミカの家を出てですね、そっちの断族の祭司になっちゃうわけです。まあ、なんて日和見主義なですね、人かと思いますけれども、まあ、でもこれが実際にあったわけですね。まあ、断族は断族で勝手にミカの家に入ってですね、堂々とそこにあった立派な彫像を盗み、そして祭司まで盗んでいきました。これがまあ20節までに書かれているところです。さて、21節以降、もう当然ですね、ミカが気づくわけですね。家から、まあ、一応彼なりに自分この大切にしてきたいろんなこの彫像とかですね、テラフィムやら何やらいろんなものはもう いっぺんに持っていかれた上に祭司までいなくなってしまったわけですから、まあ、それを取り返そうと、ミカがですね、断続を追いかけていきます。22節あたりですね、しかし追いついたはいいんですけれども、まあ、追いついた時には、何ですかこの大事なものを勝手に盗んでってって言うんですけれども、すると断続はですね、この脅しをかけるわけですね。25節、そこで断続はミカに言った、あなたの声が私たちの中で聞こえないようにせよ、でなければ気の荒い連中があなた方に打ちかかろう、あなたは自分の命も家族の命も失おう。こうして断族は去っていった。ミカは彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰った。まあ、とても勝ち目がないと思ってですね、まあ、一旦はその返せよって言いに行ったけれども、結局脅されて帰っちゃうわけですね。自分のミカの家にあったそういう彫像やらエポでやらテラフィムやら、そして祭司もですね、もう全部持ってかれて、まあ、指をくわえて帰っていったというのが21節から26節です。そして27節でですね、いよいよ断族は、このミカの家の祭司と、そしてミカ が作ったその彫像、それを全部奪い取って、そして目的の地であるこの来州ですね、 さっき地図にありました北の方にある、シドン人の来州に向かっていきます。そしてこの来州の町を攻撃してついに占領いたしました。来州は非常に孤立していたので他の同盟国も助けもなかったのであっさりと、この占領されてしまいます。そして、ダンブ族はそこに町を建てて住み着きました。29節を見ますとその来州の町をですね先祖の名にちなんでダンと、来州と名前をダンダンってもう改名しちゃったんですね。ここは自分たちの土地だっていうのをもう、世間に示すかのようにですねダンという町に、この変えてしまいました。そして、ミカの家から奪ってきたこの彫像をですねその新しくできたダンという町に建てるわけですね。自分たちのために建てます。30節ちょっと見ましょうか。18章の30節、さてダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子ゲルショムの子ヨナタンとその子孫が国の補修の日までダン部族の祭司であった。その奪ってきた、ミカの家にあったなんかすごい立派なんでしょうね。その彫像を建ててですね、そしてミカの家から連れてきたその若いレビ人祭司はここにあるようにそのモーセの子孫だったということですね。モーセの子孫であった。そのモーセの子孫が、まあ、ある意味でここまでですね神様をないがしろにしてきた。モーセの流れを引く血を引くレビ人がですねこの後ずっと捕囚の日までバビロン捕囚の日までこのダン族の祭司であったということがまあここに書かれています。31節はこうして神の宮が城にあった間中彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てた。ずっとミカが作った彫像をですね自分たちのために建てたわけですね。神の宮が城という町にあった、まあ、これはもう第一サムエル記の4章11節ぐらいまでずっと続いていきます。さて、まあ、このようなですね、読んでいてもこうおかしいなおかしいなと思いながら読んでしまうような場所ですけれども、まあ、この詩式17章18章最初にも言いましたように、イスラエルの12部族のうちの一つであるこのダン部族が北方へ移動した、まあ、その過程について書かれています。そこにずっとあるのは神の民として選ばれたイスラエルの民でありながら霊的には非常に暗くまた神様から遠く離れているそういう姿です。神の宮を持っていたこのミカも、まあ、そもそもですね17章の1節2節を見ますといきなりですね親の大金を盗んで母親にバレるまで知らんぷりをしていたっていうところから始まるわけですね。17章の1節2節を見ますと、そしてそのミカの家には、この彫像や異教の神々を置いてあってそれでいて何とも思わなかった。まさに命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた結果、まあ、こういうこともおかしいとは感じなかったわけですね。神の目に正しいかどうかということが全く無視されていた、まあ、そもそもですね、神の民たちは出エジプト記にありますモーセの十戒というのは知っているはずなんですね。でもそれが彼らの心には生活の中心にはありませんでした。あなたは自分のために偶像を作ってはならない、どんな形をも作ってはならない、それを拝んではならない、それに仕えてはならない、出エジプト記の20章4節から5節ですね。モーセに与えられた十戒に書かれています。また同じ出エジプト記の20章15節では盗んではならないという言葉も書かれてあります。そのモーセの子孫であるはずのその若いレビ人祭司 そしてずっとその子孫たちがですね、これからこのダンの町で、祭司として立っていくわけですけれども、この、元であるモーセに与えられたこの十戒律法をですね、もう全く無視しているわけですね。ミカの家にやってきたそのレビート祭司、ミカが生活の保障をしてくれるとなると喜んでその家の祭司になり、また断続の偵察隊に神の御心を聞いてくれと言われるとですね、御心を伺うこともなく彼らが受け入れやすい答えだけをしていく、断続から我々の部族の祭司にならないかって誘われると、ミカの家の結んだそのことにも目をつぶって、もうすぐにこのコロッとですね、断続の祭司になっていく、神の目に正しいことよりいかに自分にとって都合がいいか、いかに自分にとって有利か、もうそれだけが行動の基準になっています。彼らが次の進路を決める基準がですね、いかに自分たちで有利であるか、都合がいいか、そこだけなんですね。神様はどう望んでおられるのか、神の目にはどうであるのかというものがもう全く欠落してしまっています。しかもモーセの子孫であるこの祭司がですね、神の律法を受け取っていたそのモーセの子孫である、この祭司がもう完全に、こういう自分の都合によってですね、動いている、何一つ主に伺うことなく、自分の判断だけで動いています。断続は断続でちゃんと神様から割り当てられた土地がありました。しかしエモリ人の妨害を受けるともう戦いを放棄してしまって、目に見えて豊かで素晴らしそうな、そして簡単に手に入りそうなライシュを奪い取り、そこにミカの家から盗んだ彫像を建て、祭司を建てていきました。そのダンの町のその宮、神殿は神の宮と言いながらも、誠の神様はないがしろにされています。人間が作った偶像と神の言葉を語らない祭司がただそこにいる、それだけでした。獅子の時代、獅子の時代全てがそうではありませんが、しかしその基調にはですね、この神の言葉がないがしろにされ、ただ命名が自分の目に正しいと見えることを基準に行っていた時代、そこには混乱と霊的な暗さが漂っていました。神様の基準、神の言葉が後ろにされるとき、いかにそこに暗闇の出来事が起きていくかを、ここでは警告しているように思います。詩編の119編にこういう御言葉があります。詩編の119編の165節、聖書のど真ん中、詩編119編165節、すみません、今新火薬2017を使ってらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます。ちょっとかなりの割合になったら今後どうするか考えなきゃいけない。まだこれで大丈夫ですね。詩編の119編の165節、あなたの御教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。あなたの御教え、つまり神様の言葉ですね、神の言葉を愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。 私たちが本当に主の御教え、主の言葉を愛していく、その言葉で生きていくなら、やはりそこにあるのは平和なんですね。まあ、もちろん、神様の言葉を愛しているのになんでっていうようないろんな辛いことや悩みは出てきますけれども、そういうことが全くなくなるわけではありませんが、でもやっぱり神の言葉を愛していく生き方っていうのを神様は祝福してくださってるんですね。神様の御教えをないがしろにして、それぞれの基準、人間の基準を、で生きていくときには、やはりその結果である、その結果を刈り取っていかなければならないような出来事が、暗闇の出来事が起きてまいります。あなたの御教え、神の言葉を愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。また今日の招きの言葉にもしていただきました、申命記の6章18節、申命記6章の18節、ここはちょっとご一緒に読んでみたいと思いますが、旧約聖書創出レビ民申命記、モーセ五章の5番目ですね、申命記の6章の18節、ちょっとだいぶ訳の違う方が増えてきてはいますけど、まあ、それぞれの聖書の訳でですね、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。申命記の6章の18節、せーの、主が正しい、また良いと見られることをしなさい。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。主が正しい、主が良いと見られることをしなさい、まあ、結局ここに尽きるわけですね。まあ、そうしろって神様私たちを脅してるわけじゃないんです。やっぱり神様の言葉に従って いけるならそれが一番幸せだし、神様はその道を祝福しておられるんですね。それは御言葉で生きている人はみんな体験していると思います。御言葉を信じているから苦難がなくなるわけではないけれども、でもやっぱり、神様が正しい、神様が良いと見ておられることをやっぱり大事にして生きていく、それを愛していくならばですね、完璧にできるできないは別としてですよ、神の言葉、神の基準を実行していくならば、やはり神様は幸せ、祝福をちゃんと用意してくださってるんです。この獅子の時代、命名が自分の目に正しいと思うことをしていた時代は、やはり霊的に混沌としていた暗い時代だったんですね。神の言葉をないがしろにした結果、もうそれぞれの基準が正しいになりますから、もうそこには争いや人間の、罪まみれのものしか出てこないわけですね。主が正しい、主が良いと見られることをしなさい、そうすればあなたは幸せになるよ、これは聖書の約束なんです。そうしなきゃダメだって言うんじゃなくて、そうしたら幸せになるよ、それが一番祝福の道なんだよと神様も教えてくださってるんですね。私たちに生きる祝福の道を、まあ、気がついたら私たちのこの生まれながらの肉はもう自分の目に正しいと思うことを無意識に選び取ってしまいます。だから生活の現場でこう正気に帰る時が必要なんですね。もうほっといたら私たちはすぐに自分の目に正しいこっちを選ぶ方がもう身についちゃってますから、そこで正気に帰って神は何とおっしゃってるのか、神の言葉を聞き、神の言葉を思い起こし、神にこれで良いのでしょうか、やはり絶えずそう尋ね求めていく、正気に帰る時間が必要です。おととい私は高崎の木村さんのところにお見舞いに行ってまいりました。病気がもう急激に進んでいてですね、ちょっとまあ私ももう行くのが申し訳ないぐらいでしたけれども、 のやはりちょっともう今後お見舞いはご遠慮くださいと言われるぐらいですね、ちょっともうかなり深刻な状況までなっていました。もう本当に数メートル歩くのもですね、やっともう捕まりながらですね、痛い痛いって言いながら歩いていらっしゃいましたけれども、まあ、でもようやく椅子に座ってですね、お話を始めた途端にですね、兄弟がもう本当に御言葉だ御言葉だけだってもう泣きながらおっしゃったんですね。本当に御言葉を蓄えておくことが大切だ大切ですよって、もう切実におっしゃっていました。今もう聖書も読めなくなってですね、本当にこのでも絶えず御言葉をこういろんな御言葉をこう思い起こすんだ、本当にそれで支えられている、それがあるから今本当にこの状況でもですねやっていける、御言葉を蓄えておくことは本当に大事ですね。ああ分かりました、じゃあ私も礼拝で皆さんに伝えてきますねってお約束したので今伝えてるんですけれども、もう本当にそうですよね、あの御言葉を蓄えておく、もちろん、聖書を読むのは大事なんですけれども、仮に聖書を読めなくなったとしてもですね、心の中に御言葉を蓄えているならば何かの時にですねそれがすごく力となって励ましとなって、くれる、まあ、それを今兄弟は本当にもう毎日体験しておられます。今もう、ね、横になるのも辛くて横にもなれなくて寝るときは椅子に座って寝てらっしゃいますけれども、まあ、まさにですね本当に御言葉を通して主が正しい主が良いと見ておられること、それをやっぱり私たちが、していくことが結局祝福の道であり平安な道です。それはまた病の時であっても苦難の時であってもやっぱり御言葉が私たちを助け導いてくれます。もちろんそれを完璧にすることはできません、すぐに外れてしまいます。でもまた立ち返ればいいんですね、何度でも何度でも何度でも立ち返っていくことができる。神様は私たちの失敗を許さない方ではありません、私たちの失敗を許さない神ではありません、許しの神です。ですから何度でも立ち返るならば神様また私たちを祝福の道に導いてくださいます。だいたい私たちがすぐ外れてしまう弱いものだって神様ご存知なんですね。だからこそイエス様を使わせてくださいました。神の子イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださいました。この十字架のキリストによって何度でも悔い改めて立ち返ることができる、何度でもやり直しができる。来週礼拝に来てくださる新藤先生のメッセージもまさにそういう、もう繰り返してそういうことをおっしゃってますね。本当までも落ちた自分だってやり直しができた、何度だってやり直しができる、そのためにこそイエス様十字架にまでかかって死んでくださいました。ですから立ち返るものを何度でも許してくださる神がおられますから、何度外れてもまた御言葉に立ち返りましょう。自分の基準で歩んでたなと気づいたらば、まあ、それも本当に聖霊に助けていただかなければ私たちは気づくこともできないんですけれども、でも憐れみによって気づかせていただいたときにはもう一度、そうだ主が正しい主が良いと見ておられることをしていこう、それは全部聖書に書かれています。ですから聖書の言葉を心に蓄えてまいりましょう。もう一度申命記の6章18節ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。申命記6章18節、主が正しいまた良いと見られることをしなさい、そうすればあなたは幸せになり主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。今日もまた自分の思いを優先して主の言葉を後ろにしていたなということがあったと気づかされたら、そこをもう本当にスパッと悔い改めてまた主の言葉に立ち返って今週歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。詩式の 今日の箇所を本当に読んでるだけでは何か心が暗くなってしまうようなところですけれども、でも神様はこういうどうしようもない人間の姿ももう赤裸々に書いていてくださって、本当に私たちに警告を与え、また御言葉に歩むことがどんなに祝福なのかと、ある意味では反面教師として、この事実を残してくださっていることをありがとうございます。私たちは本当に鈍いもので、気がつくと、御言葉だなんだと言いながらも、気がつくともう自分の思い、自分の基準で、突っ走ってしまいやすいものですけれども、聖霊様どうか助けてくださって、本当に私たちに気づきを与えてください。また自分の基準で生きていたなと気づかせていただいたら、そこでまた悔い改めて、神様あなたの言葉で生かしてくださいと、あなたの良いと見られる道に生かしてくださいと、そちらを選び取っていけるその信仰を与えてください。それが幸せなんだ、それが祝福なんだと主はおっしゃっています。そうしなきゃダメだじゃなくて、それが祝福なんだと言ってくださっていますから、せっかくあなたが教えてくださっているその祝福の道を私たちは歩み続けていきますようにお導きください。この1週間もいろんな生活の現場でどうか正気に帰る場所を与えてください。あなたに心を向ける時間を与えてください。そしていかに自分がすぐに外れてしまうのか、自分の基準で突っ走ってしまうのかを教えてくださって、もう一度また何度でも御言葉に立ち返っていくことができますようにお願いいたします。そのために御言葉を蓄えさせてください。聖書を少しずつでも読ませてください。神の言葉ですから、どうかこの1週間導いてくださいますようにお願いいたします。主が今触れてくださって一人一人の問題に答えてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。